主をたたえよ。日々私たちを担い救われる神よ。この神は私たちの神、救いの御業の神、主、死から解き放つ神。賛美歌328番をもって主を賛美します。お差し支えのない方はお立ちください。賛美歌328番です。共に唱和します。座席の前の椅子の背に十戒、使徒信条、主の祈りのプレートがありますので、その都度ご利用ください。十戒、
我は汝の神主、汝をエジプトの地、その奴隷たる家より導き出せし者なり。汝我が顔の前に我のほか何者をも神と捨てたらず、汝己のために何の偶像をも刻んでからず、汝の神主の名を左口にあんでからず、安息日を覚えてこれを聖とせよ。汝の父母を敬え、何殺すなかれ、何勧誘するなかれ、何盗むなかれ、何その隣に対して偽りの証を立つるなかれ、何その隣の家をむさぼるなかれ。
どうぞご着席ください。お祈りします。 主イエス・キリストの父なる御神様、あなたの皆を褒めたたえます。枯れ枝にしか見えなかった木々の梢にあなたは息を吹きかけられたので、小さな芽がどんどん芽吹き成長し、まぶしい新緑となりました。野も山も命に満ちあふれています。先週は皆でイエス様の復活を祝いつつ礼拝し、午後には野田山墓地に集い、墓前礼拝もお捧げできました。感謝いたします。今週もこのように街道に招いてくださり、皆で共にあなたを礼拝できますことを感謝いたします。私たちはイエス様を心に迎え入れ、あなたの御業を行うものとさせていただきました。あなたを中心に教会を形作り、律法や古い言葉に生きるものではなく、主イエスの霊に導かれ、喜びあふれてこの地域に福音を伝えるものとさせていただきました。けれども私たちの歩みはあまりに弱々しく、己の生活ばかりを顧みて、あなたの福音を十分に述べ伝えることができていません。どうぞ朝に夕に深く祈り、福音を伝える者、愛する者とならせてください。日ごとに私たちを作り変え、神様の御心を行う者へと成長させてください。世を照らす誠の光である主よ、私たちに御言葉を取り継いでくださいます松原望先生を聖霊の力によって強め、あなたの救いの御業を存分に語らせてください。聞く私たち一人一人の心を聖霊の光によって照らし、あなたの深い知恵を感謝を持って受け止めることができますよう整えてください。この祈りを尊き主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。
賛美歌327番をもって主を賛美します。お差し支えのない方はお立ちください。賛美歌327番です。
Thank you.
おかけください。聖書を2箇所お読みいたします。旧約聖書846ページ、詩編16:8-11をお読みします。旧約聖書846ページ、詩編の16:8-11です。私は絶えず主に哀嘆しています。主は右にいまし、私は揺らぐことがありません。私の心は喜び、魂は踊ります。体は安心して憩います。あなたは私の魂を黄泉に渡すことなく、あなたの慈しみに生きる者に墓穴を見させず、命の道を教えてくださいます。私は御顔を仰いで満ちたり、喜び祝い、右の御手から永遠の喜びをいただきます。もう1箇所、新約聖書320ページです。新約聖書320ページ、コリントの信徒への手紙1:15-5をお読みします。最も大切なこととして、私があなた方に伝えたのは、私も受けたものです。すなわち、キリストが聖書に書いてある通り、私たちの罪のために死んだこと、葬られたこと、また聖書に書いてある通り3日目に復活したこと、ケファに現れ、その後12人に現れたことです。使徒信条をもって信仰を告白します。使徒信条も机の前のポケットにあります。使徒信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信じ、我はその一人も我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より砕き、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。
ずいぶん前になりますけれども、私がまだ信仰に入って間もない頃だったと思います。教会の礼拝に、いつもの牧師ではなくて特別の礼拝ということで外から招いた牧師が説教をしておりました。で、その時に最初に言われた言葉がとても印象に残って、今でもその言葉だけはよく覚えております。それは、 キリスト教はキリストであるという言葉です。まあ、当たり前のことのようですけれども、なぜそれが私にとても新鮮に聞こえたかというと、私はそれまでキリスト教というのはキリストの教えだと思っておりました。聖書の中にはイエス・キリストの教えが数多く記されております。神は愛であるとか、自分を愛するようにあなたの隣人を愛しなさい、あるいは良きサマリア人の例えとか、数多くのイエス・キリストの教えがあります。でその一つ一つはとても大切なものだということはよく分かっておりました。ですからキリスト教で最も大切なのはキリストの教えだというふうに思っていました。しかしその時にキリスト教はキリストであるという言葉を聞き、そして後から説明を受けました時に、キリスト教で一番大切なのはキリストご自身だ、キリストの出来事だというふうに説明を受けた、そのことがとても新鮮であり、またとても私に大きなショックを与えたということがありました。確かにキリストの教えは数多くありますし、素晴らしい教えもあります。しかしその素晴らしい教えもイエス・キリストという一人の人間となられた神の一人子という存在、しかも私たちの罪の許しのために十字架にかかられよみがえられたというその出来事がなければ、数多くのイエス・キリストの教えはあまり意味をなさないということを次第に知るようになっていったということであります。決してキリストの教えがどうでもよいという意味ではありませんけれども、しかしその一つ一つの教えはキリストという存在そのものがその土台になっている、最も大切な基本であるということを改めてその時教えられたという思いがありました。今日の礼拝の説教はキリストの復活と教会の信仰というふうにいたしました。先週の日曜日はイエス・キリストが復活なさったイースターの日であります。まあ、毎年日が動くので3月がイースターであったり4月がイースターであったり、その日はまちまちですけれども、しかし毎年そのイースターを教会は祝う、また毎週の日曜日イエス・キリストを礼拝するのはこの日曜日にイエス・キリストがよみがえられたからということが一番の理由であります。でこのこともまたイエス・キリストご自身の出来事がキリスト教会にとってとても大切だということを言い表していると言ってよいかと思います。今日指揮者に読んでいただいたのはコリントの信徒への手紙1:15-3-5です。でこの言葉は教会の最も古い信仰告白と言われることがあります。まあ、ここには信仰告白という言葉そのものはないんですけれども、まあ、しかし信仰告白と同じような重い意味を持っている。今の私たちが信仰告白というような概念はこの当時はありませんでしたので、ですから厳密な意味で信仰告白かどうかというといろいろ問題があるかもしれませんけれども、しかし今の私たちが信仰を持っているという時のその信仰はこのコリントの信徒への手紙1:15-3-5というその言葉が大切な信仰の言葉となっていったということが言えます。ですから、まあ、最も古いというのも言い過ぎかもしれませんけれども、しかしこの言葉は私たちの大切な信仰の言葉だということは間違いありません。イエス・キリストの復活ということについては先週の礼拝でも見ましたように、福音書の中にその出来事がその様子が記されております。で今日からはこのキリストの復活ということと教会とがどう関わっているのかということを今日から5月いっぱいまでたどっていくことにしたいと思っております。まあ、そこで今日はその最初ということでキリストの復活と教会の信仰という説教の題にしました。でこのあと来週からはキリストの復活と教会、そしてまた私たち一人一人の信仰者とどう関わっているのか、 そのことを見ていきたいと思っております。このコリントの信徒への手紙1というのは、使徒パウロという伝道者が、まあ使徒といった方が良いだろうと思いますけれども、その使徒パウロが記した手紙です。まあ、はっきりとは断定できないんですけども、紀元50年頃に書かれたと言われております。イエス・キリストが十字架にかけられ、そして蘇られたのが紀元30年頃と言われておりますので、まあ、大体イエス・キリストの十字架と復活から20年後の出来事ということが言えます。まあ、これらはいずれもその年というのは断定できません。おおよそこの頃だろうということを言うに過ぎないわけです。まあ、それは聖書の中に西暦の何年にこういう出来事があったという書き方がされていないということにもよります。まあ、とにかくイエス・キリストの十字架と復活の出来事から20年経ってからこのコリントの信徒への手紙が書かれたということです。で、このコリントの信徒への手紙を書いたのは使徒パウロであるということは先ほど申し上げた通りですけれども、この使徒パウロは今のシリアという国にありますアンティオキアというところから出発をして、何度にも地中海を渡って、そしてギリシャ、トルコ、そしてローマへと伝道したということで、キリスト教会の歴史においてとても重要な人物です。で、その中でこのパウロという人は新約聖書の中の多くの文章を書き残しているということでも、この使徒パウロの働き、あるいは残した手紙というものがとても重要だということが言えるわけです。このコリントの信徒への手紙というのは、そのタイトルにあるようにコリントという町の教会に宛てた手紙です。使徒言行録を読んでいきますと、パウロがコリントの町に約1年半いたということが記されております。パウロが一つの町に1年半いるということはとても珍しいことでした。他のところではだいたい数ヶ月というくらいで次の町へ出かけていく、まあ、そういうふうにして次から次と伝道に出かけていくという忙しい伝道の旅を続けていました。で、その中で1年半一箇所にとどまっているということはとても珍しいことであり、またこのコリントの町で伝道するということをパウロはとても大切なこととして考えていたということがよくわかります。しかし、いつまでもこのコリントの町にいるわけにはいかないので、コリントの町を出発してしばらくすると、そのパウロを追いかけるようにしてコリントの教会から手紙が届きます。で、パウロが去った後、コリントの教会の中でいくつもの問題が生じている、そしてそれをどう解決したらよいのかわからないということで、以前長くコリントの教会で伝道していたパウロに手紙を書いて、こういう問題はどう解決したらいいのだろうかというふうに問うたということであります。で、パウロは、まあ、他にもいろいろ手紙を書いておりまして、で、その中の多くはいろいろな教会から問い合わせがあった、その問い合わせに対する答えとして書かれたものが多いわけですけれども、その手紙のほとんどはまず目先の解決は与えないということです。まずキリストのことについて書き、そしてキリストと私たちキリスト者との関係、キリストと教会との関係をもう一度振り返るようにして書き、その上でこういう問題はこうこうこういうふうにしなさいというふうに回答していくというのが多くの場合でありました。このコリントの信徒への手紙も同じであります。目先の解決を図るのではなくて、まず神と私たち、キリストと私たちの関係をしっかり捉え直す、そこから解決をしていかなければならないというのがパウロの考え方であったということであります。これは今の私たちもとても大切なこととしてしっかり心に刻んでおくことが大切かと思います。私たちはどうかすると目先の解決を図ろうとする、しかしもっと大切なことはまずキリストと私たちとの関係をしっかり捉えた上で、人 つ一つの問題を解決していくということです。でパウロがこのコリントの教会に宛てた手紙はいろいろな問題がありました。一番最初に出てくるのが教会の中で分裂騒ぎが起きている。ですからコリントの教会はパウロが去ってしばらくするといろいろな派閥で互いに言い争うというような状態が起こっていたということがすぐ分かります。でその後もいろいろな問題が書かれておりますので、コリントの教会がいかに多くの問題を抱えていたかということがよくわかるわけです。で、そういう問題に対してパウロが解決の教えをするわけですけども、しかしそれは単にそのコリントの教会にとってだけ必要な解決というのではなくて、いつの時代でもどこの教会にとっても大切な解決の言葉として、大切な信仰の言葉として受け止められていきました。ですからこのコリントに宛てた手紙は書き写されて近くの教会に回覧されていくということが起こります。そのおかげでコリントの信徒への手紙は今私たちの手元に残っているということです。数多くの写本が発見されております。で、そういう写本がいくつもの教会で回覧され読まれてきたということを示しております。そしてそれが書き写され回覧されていたということは、どの教会にとってもこのパウロの言葉というものが教会にとても大切な言葉だというふうに考えられていた印だと言ってよいのではないかと思います。で、このコリントの信徒への手紙1は特に、例えば先週の礼拝では聖餐式を行いましたけれども、聖餐式の度ごとに読まれるイエス・キリストの聖餐聖定の言葉がそこに記されております。で、この言葉がこのコリントの信徒への手紙の中に記されている理由は、その聖餐式、今のような形の整った聖餐式ではなかったようですけれども、イエス・キリストの十字架の出来事、そしてその前の夜にイエス・キリストと弟子たちとの間で行われた夕食の風景をそこに記しているわけですけれども、そのことをわざわざこのコリントの信徒への手紙の中に記し、そしてこのことは私たちが勝手に行って良いものではなくて、イエス・キリストを思い起こす大切な出来事なのだ、そういう大切な食事の時なのだというわけです。そこでパウロがその書いた手紙の言葉がずっと教会の歴史の中で繰り返し繰り返し読まれて、私たちが行っている聖餐式の基礎になっているということが言えるわけです。で、これ一つとってもこのコリントの信徒への手紙がいかに重要であるかがよくわかるのではないかと思います。12章から14章にかけては聖霊について、また聖霊から与えられる賜物について記されております。で、これも重要なのですけれども、その中でも特に13章というのは愛の賛歌と呼ばれるほどに多くの人々に親しまれてきました。しばらく前、ある有名な方が亡くなった時、葬儀の時に読まれたということもありました。まあ、そのことがあってから、コリントの信徒への手紙1、13章というのは、それまでは結婚式の時によく読まれていたんですけれども、葬儀の時にも読まれるようになったという習慣が生まれました。別にそうしなければならないというわけではありませんけれども、まあ、しかし神様の愛ということをそこで、この聖書を通して繰り返し繰り返し聞くことの喜びと大切さということがそこに示されているのではないかと思います。そして15章になりますと、イエス・キリストの復活の出来事が記されてきます。この15章全体がイエス・キリストの復活に関わる記述になっております。非常に長い文章です。この手紙を書きました使徒パウロはあまり目が良くなかったようで、自分自身ではほとんど手紙は書いていません。口述筆記です。パウロが語ってそばにそれを急いで筆記をする人がいて、パウロの言葉を書き留めてそれを手紙として送る。 そのことはこのコリントの信徒への手紙の最後のところでもパウロが今ここに私は自分の手であなたに挨拶を送るというふうに書いております、まあ、この言葉からパウロはそれまでは口述筆記で代筆をする人がずっと書き続けていた。で、最後の挨拶のところだけパウロは自分の手でペンを取ってそして挨拶の言葉を書いたということがわかるわけです。他にもローマの信徒への手紙の最後のところでもテルティオという人がこのローマの信徒への手紙を代筆していたようですけれども、その最後の最後のところでこのテルティオという人が私テルティオもあなた方に挨拶を送りますというふうに書いてある。パウロの言葉をずっと代筆していたテルティオという人がもう最後の最後のところで自分もパウロと一緒にあなた方のために祈ってますよという、まあ、その一言を加えたくて、まあ、そういう言葉を記したということが、まあ、そこからわかるわけです。で、これらのことからパウロはほとんど代筆で手紙を書き送り、そして最後のところでパウロは自分で名前を書く。ある手紙の中には私はこんなにも大きく名前を書いているというようなことを書いているところもあります。大きな字で書くというのは、まあ、自分の名前を強調するという意味もあるのかもしれませんけれども、目があまり良くないので大きな字でないと書けない、自分が何を書いているかよくわからないということであったのかもしれません。とにかくそのようにしてパウロが口述筆記でこのコリントの信徒への手紙を書いている。この手紙自体がとても長いですけれども、15章だけでもとても長い文章です。で、おそらく、まあ、私たちであれば何でも書き直すということがあるでしょう。皆さんにお配りしている、修法の原稿もそうですし、まあ、皆さんの中には下に置いてある説教の原稿を手にした方もおられるかと思います。かなり何回も何回も書き直しています。それとも間違っているところがずいぶんたくさんあるんですけども、で、そういうふうなことを考えると口述筆記をしているパウロがこれだけの長い手紙を書いている。で、おそらく何回も何回も自分の頭の中で繰り返し繰り返しその言葉を反芻し、そしてもっと適切な言葉はないだろうか、もっと分かりやすい言葉はないだろうかと考えながらこの手紙を書いていたのではないかと想像されるわけです。ですからこれだけの長い手紙をただ書いたというのではなくて、本当に自分の頭の中で何回も何回も繰り返し書き直したり、そしてまた一からやり直したり、まあ、そういうことをしながらこの手紙が綴られたのではないかと思われます。それでもこのことだけは伝えなければならないということで、イエス・キリストの復活についてこれだけの長い文章になったということです。それだけパウロがキリストの復活の出来事をとても大切に考えていたということであり、コリントの教会の人々にはぜひともこの信仰を保ち続けてほしい、失ってはならない、他の間違った教えに惑わされてはならない、そういう強い思いからこの手紙が記されたと思うのであります。そうしますと、私たちが今この手紙を読んでいるということは、その熱心なパウロの復活に対する言葉というものがいよいよ深く迫ってくるのではないかと思います。ちょっとした知識を私たちに教えるというのではなくて、最も大切なこととして私はあなた方に伝えたとコリントの教会に言いましたけれども、それは今ここで礼拝をしている私たちに対してもパウロは最も大切なこととして今この21世紀の日本に住んでいる私たちに伝えようとしたその熱意がここに込められていると言ってよいのではないかと思います。イエス・キリストが復活したという出来事はそれほど大切だということです。まさにキリスト教はキリストであるという言葉はまさにそのことを言い表していると言ってよいかと思います。で、このコリントという町はどういう町かということを少し説明しておく必要があろうかと思います。コリントというのは ギリシャという国の中にあります。今はギリシャという国の中にあります。港町であり、そしてそのために非常に経済的に豊かな町でした。そしてまた学問の町としてもよく知られておりました。しかしこのコリントの町にはギリシャの神々を祀る神殿も多くあり、特にギリシャの町の少し離れたところといいましょうか、すぐ後ろのところに丘になっているところがあって、その丘の上に神殿が建っております。アテネというギリシャの町がありますけれども、アテネの町とそのパルテノン神殿がある丘との関係によく似ています。平地のところにコリントの町があり、そして小高い丘のところに神殿が建っている。でその神殿の近くには神殿娼婦と呼ばれる女性たちが1000人いたと言われております。まあ、それだけそういう女性たちと遊ぶ人々が多かったということでしょう。経済的に豊かであり、そして多くの人々が生き生きする、一方で学問の町でありながら、一方でそういう不思議な町、不貧困の町としても知られておりました。不貧困な生き方をするということをコリント風に振る舞うというふうに言われるほどでありました。まあ、そういう言葉があるそうです。まあ、それほどにコリントという言葉は学問的な優れた場所という意味も持っておりましたけれども、もう一方では不貧困の町、不貧困な人々という悪名高い町でもあったわけです。でそういう中でキリスト教会が一生懸命信仰を守り、そして伝道している。ですからパウロがこのコリントの教会に対して非常に心を砕き、そしていろいろ心配したというのもよくわかるわけです。そういう不貧困な人々の中で一生懸命信仰を守ろうとしている人々がいる。なんとかその人たちを励ましたい、支えたいという思いはパウロの中にかなり強くあっただろうと思います。ですからこのコリントの町にあてては、少なくとも今私たちが手にできるものとしては2通の手紙があります。ひょっとするとそれ以上の数があったかもしれません。とにかくこのコリントの教会の信仰を守ろう、その人たちを支えようという熱い思いをこのコリントの信徒への手紙から読み取れるのであります。で私たちがこのキリストの復活ということを考えたときに、それは過去にそういうことがあったというだけではなくて、今の私たちも非常に深く関わっているということをこの15章の後半においてパウロは語っていきます。まあ、今日はそこまで扱うことはしませんけれども、3節から5節は特にキリスト教会の最も古い信仰告白と呼ばれるほどに大切な言葉だということが最初にも申し上げた通りですけれども、そのことにもう少し集中していきたいと思っています。で最も大切なこととして教えたということは、伝えたということは、パウロは1年半コリントの町にいたわけですから、いろいろ多くの教えをしたはずであります。イエス・キリストの話にしても数多くの話をしたに違いありません。ペトロや主の兄弟ヤコブやいろんな人々から聞いた話を一生懸命コリントの人々にも伝えようとしたに違いありません。で改めてコリントの町を離れて手紙を書くにあたって、1年半あなた方と共にいたけれども、その中で最も大切なこととして教えたのはこのことだと言って15章の3節から5節があるわけです。私たちの罪のために死んだこと、墓に葬られたこと、3日目によみがえってケファと弟子たちに現れたことというふうに言っております。まあ、最後に付け足すかのようにして、最後にはこの私にも現れてくださったというふうに書いております。とにかくイエス・キリストの十字架と、そして復活し弟子たちの前に現れたということを最も大切なこととして伝えたと言っているこの言葉はとても重要であります。キリストの教えもしていたに違いありませんけれども、それよりももっと大切なことはイエス・キリストの十字架と復活なのだというふうにここで宣言しているということです。 このことは使徒言行録を見てもよくわかります。使徒言行録の2章にはペンテコステと呼ばれる日の出来事が記されております。聖霊が下ったということから聖霊降臨日というふうに呼ばれることもあります。教会の暦としてはこのペンテコステと呼ばれるのが教会の誕生日として記念の日とされております。ペンテコステという言葉はギリシャ語で50日50という数字を表しております。これは旧約聖書の中で、七週の祭り七週間目の祭りというお祭りがあって、でそれをギリシャ語風に読んでいるのがペンテコステという言葉です。50日という言葉です。7週間目の祭りですから7、7、49で、まあ、50日目に行われる祭りということでペンテコステと呼ばれるようになりました。でキリスト教会ではこのペンテコステの祭りの日に聖霊が弟子たちに下って、そしてここから教会が誕生したということで教会の誕生の日として毎年祝われているわけです。まあ、イースターから数えて50日目ということで、まあ、今年は6月頃にそのペンテコステの日を迎えます。でそのペンテコステと呼ばれる日に弟子たちに聖霊が下り、そしていろいろな他国の言葉で神の偉大な働きを語り始めたということで多くの人々を驚かせたということがその2章に記されております。でそのことからいろいろなことがあったというふうにその使徒言行録2章には記されていますけれども、で最後に人々からお前はなぜああいうことを教えているのかと問われたときに、私たちはイエス・キリストの復活の証人です、まあ、こういうふうに答えたということが記されております。ここに教会とは何か、キリストの弟子とは一体何者なのかということを極めて短い言葉で言い表しているということが言えます。イエス・キリストの弟子たちはイエス・キリストから数多くの教えを受けていたに違いありません。しかしいざ人々からお前たちはなぜああいうことをしているのかと問われたときに、私たちはイエス・キリストの復活の証人だからですと答えている。イエス・キリストは私たちにこう教えたというふうに言わない。教えられていたにもかかわらず、それよりももっと大切なこととして、私たちはイエス・キリストの復活の証人なのです。まあ、こういうふうに答えたというのです。このことは、使徒言行録の一番最初のところにも出てきます。復活なさったイエス・キリストが、弟子たちの見ている前で天に昇っていかれたという様子が、使徒言行録の一章に記されております。で、その時にイエス・キリストは弟子たちに言います。あなた方が聖霊を受けたその時にエルサレムから始まりユダヤサマリアの全土さらに地の果てまで私の証人となる、まあ、こういうふうに言ってシュエスは弟子たちの見ている前で天に昇っていかれたと記されているわけです。イエス・キリストの復活の証人、これがあなた方に与えられる務めなのだというふうにシュエス・キリストはおっしゃって、そして弟子たちの見ている前で天に昇って行かれたというのであります。ですからイエス・キリストの証人というのはそれは単に教えを伝えるというだけではなくてイエス・キリストの出来事を伝えるということ、イエス・キリストが私たちの罪のために十字架にかかられたこと、死んでよみがえられたこと、そして弟子たちに現れたこと、それを伝えるのが私たちの第一の務めですと、このように使徒ペトロはいい、そして使徒パウロも同じように告げているわけです。ですから私たちもまたイエス・キリストの教えを述べ伝えるときにその教えそのものも大切ですけれども、イエス・キリストご自身が私たちの罪の贖いのために十字架にかかられたこと、それによって私たちは罪を許され、そしてイエス・キリストが復活され、そして弟子たちに現れた、弟子たちはその目撃したことの証人としてその出来事を多くの人々に伝えてきました。歴史的な事実は弟子たちによって伝承となり、そしてこれが教会の伝統となっていく、これが私たちの教会であります。 私たち自身はこの目でイエス・キリストの復活を見たわけではありません。しかしイエス・キリストの復活を目撃した人たちのその目撃証言を受け継ぎ、そしてその出来事は一回性のものではなくて私たちのための出来事であったということを証ししていくわけです。それは人たちが私たちに告げているように、この出来事はその時の一回性のものではなくて信じるすべての人々のための出来事だというふうに私たちに教えているからです。使徒パウロはローマの信徒への手紙の6章において洗礼ということについて教えました。でその中で私たちはイエス・キリストの名による洗礼を受けた、イエス・キリストの名による洗礼を受けたのでキリストの死にも預かっており、イエス・キリストの復活にも預かっているというふうに告げております。私たちが洗礼を受けるというのは単に清めを受けたというだけではなくてキリストに結ばれているということを意味しているわけです。それはイエス・キリストの十字架に結ばれている、そしてまた同時にイエス・キリストの復活に結ばれている、それはまたイエス・キリストの命に今は生かされているということをも意味しているということです。ですから復活を信じるということは過去にそういうことがあったらしいということを自分の心の中で納得するというのではなくて、そのキリストの復活は今の私たちにも深く関わっており、私たちのための復活の出来事であった、私たちはこの復活のキリストと共に生かされている、イエス・キリストの永遠の命に今は生かされている、その意味でこの復活を信じる信仰というのはとても大切なのだということであります。今日は読みませんけれども、コリントの信徒に手紙15章の後半では、私たちがこの復活の信仰を持つことによって私たちはキリストと共に生き、そして主イエス・キリストの再臨の時には私たちは永遠の命へと招かれ、そして天に昇っていくということまで言われております。まあ、実際どういう現象がそこで起こるのかは私たちは分かりませんけれども、しかし私たちのためによみがえってくださったイエス・キリストは、私たちが主イエス・キリストの再臨の時に神に迎えられ、そして神の都に住むことができるようにと用意を整えてくださっているということをしっかり心に留めることがとても大切ということであります。最後にこのコリントの信徒への手紙の15章の3節のところで、私が最も大切なこととして伝えたという言葉がありました。この伝えるという言葉を最後に少し説明しておきたいと思います。伝えるというのはもちろん私たちが誰かに伝えるということでありますけれども、この伝えると訳されている言葉は、福音書の中ではイスカリオテのユダがイエス・キリストを裏切ったという時に使われた言葉と同じであります。もともとの意味は手渡すという意味の言葉です。イスカリオテのユダはイエスを役人に引き渡したという意味で使われております。まあ日本語に翻訳するときに大抵を裏切ると翻訳するんですけども、もともとの意味は手渡す、手から手へと手渡す、まあ、そういう意味の言葉です。イスカリオテのユダの場合は悪い意味で使われてますけども、使徒パウロが私があなた方に伝えたということは、それはイエス・キリストの出来事をあなた方に手渡すということを言っているわけです。でこのことはとても大切なことです。私たちはキリストを信じる者としてキリストを述べ伝えていかなければならない、伝道が大切だということをよく言います。不思議なことに聖書には伝道という言葉はありません。旧約聖書の時には伝道者という言葉があったんです。新教大学になってから伝道者という言葉が福音宣教者という言葉に翻訳されて、伝道という言葉そのものがなくなってしまいました。しかし伝道がどうでもよくなったということではありません。伝道ということはそれは伝えるということであって、今日のところで言う パウロが最も大切なこととしてあなた方に伝えたという伝えるという言葉であります。パウロは他のところで宣教という言葉を使っておりますけれども、この宣教という言葉と福音という言葉は全く別の言葉でありながら、しかし同じ内容を指しております。そして福音宣教者という言葉は、この福音という言葉が使われておりますし、また述べ伝えるという言葉は宣教という言葉の動詞の形で使われております。でそこには内容的には何を伝えるのかということになると、イエス・キリストの十字架と復活を伝えるということになる。ですから福音という言葉と宣教という言葉は伝えるべき内容、それはすなわちイエス・キリストの十字架と復活だというふうに限定して使われているということがわかります。でそれを伝えていく。でこの時に私たちがよく考えるのは、イエス・キリストについて説明しなければならない、イエス・キリストの教えはこうなんだというふうに説明していこうとします。説明していこうとするとどう説明したらいいかわからないということがよく起こってきます。でも聖書が、使徒パウロが私たちに言っているのは伝えなさいということなんです。手渡しなさいということなんです。イエス・キリストについて説明しなさいじゃないんです。そうじゃなくて、イエス・キリストの復活、十字架と復活という出来事を伝えなさい、あなたのための出来事ですよと言って、キリストそのものを相手に手渡すことなんだ。ですから私たちは伝道ということを難しく考える必要はない。むしろイエス・キリストは私のために十字架にかかってくださり、罪を許してくださった、そのキリストは私たちのためによみがえってくださった、その出来事そのままを相手に与えること、伝えること、それが伝道ということであります。新しい一年が今始まっていきます。私たちが自分の信仰を守ると同時に、全ての人々のためにイエス・キリストが十字架にかかりよみがえってくださった、その出来事を伝えていくということがとても大切であり、また私たちはその喜びに預かっているものとして、喜び勇んで多くの人々に伝えていきたいと思います。お祈りをいたします。主イエス・キリストの父なる御神様、あなたの恵みと導きにより、今日私たちを教会に集め礼拝を捧げることをお許しくださり、心から感謝いたします。私たちがあなたによって救われ愛されていることを、イエス・キリストの十字架と復活の出来事によって指し示してくださいました。その出来事の中に、いかに私たちが大切に思われているかを改めて思わされます。私たちは自分自身に自信がなくなり、そして果たして自分に生きている価値はあるのだろうかと疑いたくなることも多々あります。しかしそのような時にあっても、あなたは私たちに対して温かい目を注ぎ、手を差し伸ばして、私はあなたを愛している、あなたは私にとってかけがえのない価値あるものだとおっしゃってくださっています。あなたご自身が私たちに価値を与え、そして新たに生きる道を指し示してくださっています。どうぞ私たちがあなたを見上げることによって、あなたの私たちに注がれるその眼差しによって、私たちも自分自身の中にあるあなたから与えられている価値を見出していくことができますように、どうぞ信仰を与えてください。私たちのためにイエス・キリストを十字架にかけ、そしてよみがえらせてくださいました。その出来事がいかに私たちにとって大切なことであるか、私たちに対するあなたの深い愛であるかを深く悟らせてくださいますようお願いいたします。ここに集いました一人一人の上に、あなたの祝福が豊かにありますように。どうか今日から始まる新しい一週間の歩みが、誠にあなたの御心にかなうものとなり、その中で与えられる一つ一つの恵みを数え、私たちに対する深い愛をしっかり受け止めていくことができますように導いてください。どうかここに集いました一人一人の、今日から始まる 新しい歩みをあなたが共にあって守り導いてくださいますようお願いいたします。さまざまな事情で今日集うことのできなかった多くの兄弟姉妹の上にあなたの帰り身が豊かにありますように。病の中にありますものにどうぞ癒しの御手を述べ心も体も強くしてください。悩み苦しみにありますものにどうぞあなたが力を注ぎあなたが新たな勇気を与えまた一つ一つの困難を乗り越えさせてくださいますようお願いいたします。どうか世界中で礼拝を捧げている諸教会の上にあなたの祝福が豊かにありますように。感謝と願い主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美します。賛美歌326番を持って主を賛美します。326番捧げします。奉仕者の方よろしくお願いします。
ご対面の父なる神様、今日も兄弟姉妹と共に礼拝を捧げることができまして感謝いたします。日々自分の恩を感じ、これから先を感じるというところがあるのですけれども、あなたの本当に力強い手を差し伸べてくださるということを教えていただきまして、本当に感謝いたします。これからも教会の礼拝を守り、兄弟姉妹との交わりを楽しくしていくことができますように、どうぞお導きお助けください。この祈りイエス様の名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。
教会の取りなしの祈りをお捧げします。祈りの最後に皆さんで一緒に主が教えてくださった主の祈りを捧げますので、よろしくお願いいたします。愛する主よ、あなたは私たちの罪のあがないとして十字架におかかりになってくださいました。あなたの圧倒的な愛と恵みの十字架であったにもかかわらず、人間はいまだにあなたのことを思わず、あなたに対して多くの罪を犯しています。戦争、犯罪、偽り、盗み、不貧困、どうぞ人類の不信仰と不正をお許しください。私たちの弱さをお許しください。世界の指導者たちにどうぞ平和を愛する知恵と国民を愛する気持ちを与え、どうぞ和平への道を歩ませてください。今日礼拝後に持たれます教会総会においても、あなたが主の教会を導いてくださいますようお願いいたします。今日から始まる一週間を、ここに集った者も、集おうとして集えなかった者をも、主が顧みて豊かに祝福してくださいますようお願いいたします。この小さな祈りを主が教えてくださった主の祈りとともにお捧げします。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それでは正英28番祝福構想をもって礼拝を終わります。
Thank you.
願わくは主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わり、汝らすべてのものとともに限りなくあらんことを。アーメン。